FM 富士ホームページにも情報を掲載していますよ。シクヨロです。
FM 富士、 FM 富士 Good day。
幸福の暮らし方。
さあ時刻は11時11分8秒過ぎまして、スタジオの中川のいい香りが満ち満ちてるんですが、そうです、幸福の暮らし方、南に富士山、北に八ヶ岳、西に南アルプス連峰を仰ぎ見ることができる山の都甲府。この時間は甲府に住んでみませんかというテーマのもと、甲府コンシェルジュの春ちゃんこと鳴沢春子さんと一緒に、歴史や文化、自然や街並み、施設など甲府ライフを楽しむための情報を発信してまいります。今日も春ちゃんよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
いやーもう私ね、さっきスタジオで見た時うわっ、被り物した人が来た、頭になんか被ってる、
今日すごいの連れてきてしまいました。
そう
ものすごいのも
ね。ご紹介いただいてよろしいですか、はい、今日のスペシャルゲスト、
くつくんです。
あ、どうも、ちょっとくつくんです。
なんですか、本当にね、靴をね、うん、まあ靴の被り物ですよね。
そう、靴の被り物を被ってる。じゃあ本名は、うん、あ、
三森優太と言います。
三森優太さんはご自身で靴の工房を持ってらっしゃるんですね。
そうです、今年の7月から甲府にお店を持って、うん、靴のオーダーと修理のお店をしてます。
その名も靴工房優太三森の三森優太さん。
そう、
ママですけど、
ね、靴くんですよ。まさに靴尽くしで、うんうん、彼は今年の7月にオープンしてるんですけど、うん、6月に甲府に U ターン移住してきて。
U ターンということはもともと甲府のご出身？
そうです、
うん、じゃあいくつ、どういうきっかけで どちらに行かれたんですか？
大学卒業してから靴の専門学校に通い始めて、うん、
はいはい、
そこから東京の靴の工場とか、あと革屋さんとかそういう職をして、で10年ぐらい向こうで靴の修行をしてて。
なるほど。
で今年戻ってきました。
靴の修行を積んで、
はい、
そして晴れて故郷に凱旋してきたというわけでございますね。
凱旋ですよ。なかなか靴の、うん、自分で作った靴を売ってさらに修理もしてなんていうお店甲府ないですからね、
うん、じゃあまず根本的なところを聞きましょう。どうして靴に魅せられたんですか？
きっかけは小学校5年生の時に図工の時間に段ボールで何かを作るっていう授業があって、その時にあの当時エアマックス95っていうナイキの靴が流行ったんですけど、それを段ボールで作ったんです。
段ボールでナイキを作った、
はい、エアの部分はこうサランラップ再現したりとか、かなり忠実に再現できて、
見た目もかっこよく、
かっこいいなと思って履いてみたら破れちゃったんですよ。それはそうだなと思って、うんうん、それ以来どうやって靴ってできてるのかなって思い続けて義務教育を過ごして、はい、でその後あの中学に入ったらレザークラフトに興味を持って、うんうん、で靴に対して動いたのは大学の時で、うん、大学に通いながら、地元の山梨大学だったんですけど、うん、そこに通いながら土曜日だけ東京に行って、うん、あの僕の師匠がいるんですけど、うん、靴の教室に通ってっていうのを3年間。
大学では靴の勉強はなさらなかった？
大学は教育学部で、
本当だったら先生になってる、
ね、目指してました
。先生目指していたのに、うん、いや、やっぱり靴への情熱、うん、ね、
靴くんになっちゃう。
そうですね。
どうですか、まあ、憧れてる時の靴と実際自分で作るとなって革の細工ってのも、今日もね実は 1,2,3,4,5,6,7 足もお持ちくださって、全部これがね本当に美しい、そしてかなり重量感のあるしっかりとした、
はい、綺麗ですよ ね、本当フォルムもすごい履きやすそうだし、
ね、これねもう相当銀座のデパートで買ったらお高いんだろう
な、う
ん、
高いだろうなっていう感じしますよね、
う
ん、本当
そうそう。でもこういった、まあ言ってみればすごい靴ですよね、ちゃんとした靴、うん、これを作るっていうところまでによく行きましたね。
いや、 でもやっぱり実際すごく工程が靴は多いので難しかったりだとか、
う
ん、あとあのそのサイズもあるので結構大変なところはあるんですけど、うん、まあ、あのどうしてもこういう自分のオリジナルをやってみたいなって思いがあったので、その工場に勤めている時とかも自分で工場の仕事が終わったら作るとか、そういうのを。
工場ではどういう仕事をされ
て？工場はあのひたすら接着剤を塗ってました。
そのあ、まあ、分業になって、
ね、分業なので3年間その接着剤をずっと塗ってました。このままだったらノリノリおじいちゃんになっちゃうなって本気で思ってて、うん、だからもうどうしようと思って、だからその中で仕事が終わったらこうあの自分の靴を作りたいなっていう、うん、本当こう何か僕誰かを楽しませるのが好きなので、うん、そのノリノリ生活の時はもう工場行って家の繰り返しなので、うん、誰も笑わせないなとか思って、うん、誰かこう笑顔にしたいなっていう、
素敵な情熱。これじゃあ実際に自分で靴を作るということになりました、
はい、
まず最初に作った最初の靴は誰に
履いた？最初の靴を覚えてるのだと、うん、あの兄に作ったんですけど、うん、結婚式用に作って、
素敵なエピソード
で、実はその木型が今のこのモデルのその原型になった、その兄の足からそこをちゃんとこう修正してバニーにこう合うようにしたんですけど、それがきっかけで、でもサイズ展開もあるので木型を用意するだけでも、僕の場合 21.5 から27.8 ぐらいまで通してレディースからメンズまで同じ木型で作るので、だ初めはそれが全部揃えるのも大変だったので、うん、そうです、徐々に徐々にって感じ。
あのすごくね、まあ、いろんな靴でお悩みの方たくさんいらっしゃると思うんですよ。私なんかも外反母趾だったりするので、はい、あ小指が当たるなとか親指の付け根が当たるなとか、やっぱりデザインはかっこよくても結局長く履いていられないとか、歩くと疲れるとか
って思うぐらいね、靴
が合わないだけ本当にあれ辛いですよね。靴って全ての基本だなって思うんですが、うん、そういったことをこう人間工学なども考えられて、
そうですね、あの木型に関しては結構こだわってまして、うんうん、やっぱりこう足の形に近い木型で作っているので、うん、大量生産のその靴とはちょっと違う履き心地ではあるのかなというところ、うんうん、
ということは、まあ、工房も持ってらっしゃるし、うん、どちらかというとオーダーメイドの靴を作ってらっしゃるということですか？
パターンオーダーという形をとってまして、うんうん、木型はもう決まっていてサイズ展開もあって、うん、で履いていただいて、うん、サイズがあったら、デザインと革を選んでいただいて、うん、でプラスそのちょっと足が当たるなっていうところがあったら木型をちょっと修正してっていう形です、う
ん、お店が甲府にあってくれて本当に嬉しい、
ね、どこに構えたんですかお店は？
甲府一高校の入り口のところ、うん、三崎というところなんですけど、
は
い
は
い、
駅からね、うん、まあ車だと 5分もかからないようなところで、
すごい近いですね、まあ、
歩いても行けるような場所なんですけど、
バス停も一高前っていうバス停があります、
うんうん、そうおっしゃればね、うん、甲府市内の方はそこねってわかるから、
そうなんですよね。
ちなみにでもそこまで手作りをしてくださるとなると相当お高いんじゃありませんもうだんだん、ね、ショッピングみたいな感じで
値段は、パターンオーダーで 39,800円からっていう形ですね、うん、あとはその革の種類だとか、うんうん、サイズだとかによってちょっと値段は変動するんです、うん、あとは、うん、修理ですね。あと
あその今ご自身で大切に履いていていろんなところが壊れてきたり汚れてきて、
う
ん、でも愛着はあるんだけどもう履けないなっていう靴も、はい、じゃあゆうたさんとこ持っていけば再生してくれる、
ね、あの僕が作った靴ではなくても、うん、皆さんが今普段履いてる靴を修理して、それもやはり僕が独立する前に働いてた会社が靴の修理屋さんなんですけど、うん、そこの社長にすごく技術を学んだりとか、うん、もうその人も修理がすごく大好きなので、うん、やっぱ修理して
履き続けて
あのお客さんに返すとものすごい喜んでくれるんですよ。それってもう本当にめちゃくちゃ嬉しいんですよ。社長はそれを言ってて、で僕もその修理してみて実際にお客さんに渡したらすごく喜んでくれて、
いい話でしょう、ね、で修理にコツコツコツコツ彼はずっとやってたから、うん、実はそれもきっかけで移住なんですよ。修理してる時ってラジオずっと聞いてるじゃないですか、
はいはい、
でラジオの番組の中でちょっと移住っていうフレーズを聞いてそこからつながって連絡が来た。
あら、
そうなんです。
この番組じゃなかったんですけど、
あらでもそれ言わなくてもいいんじゃない
だ、だけどラジオを聞いて、うん、彼は連絡してみようって言って連絡をして移住っていうところまでたどり着いたっていう。
いや嬉しいです ね
移住前の去年の1月に鳴沢さんと実は話しててこっちに来る前に相談してるんですよ。
そう、それで今こうやってねお店を開いてやっていて、で靴くんとしてね、
靴くんとしてね、
うん、今から甲府でブレイクし始めるんで、
ちなみに、ね、年齢はおいくつですか？
年齢は33です。
33歳、はい、ご家庭は持ってらっしゃる、
はい、
じゃあ奥様も一緒に。
そうです。
お子さんも一緒に。
奥さんは移住、うん、もう本当に完全に山梨関係ないから、はい、
愛知出身。
就職大変だったみたいです。
そっか、
奥さんはね、
はい、ちょっと苦戦してたんですけど、うんうん、もう決まって、うん、今は、はい、
よかったね。
本当決まんなくて東京帰りちゃうとか
奥さん言い出し
ちゃったよ、う
ん。で奥さんもやってた仕事がなんかこうキャスティング屋さんとかだったから、
まあ、特殊なんです
よ ね、 特殊なんですよね。芸能関係っていうのとかってあんまりないから。でも山梨で吉本興業の仕事があって、そっちの仕事をね、はい、やっているっていう
なんか、ね、華やかな、うん、
華やかなお仕事をして。
でもね、うん、家族でこの
移住してきて、
移住して、はい、そしてどうですか、まあ、お仕事はじゃあ今結構だんだんこう順調に。
そうですね、順調、う
ん、なってきたかな。
もっと頑張らないとなと思うんですけど、はい、
で住環境としてはどうですか。もともと甲府にお住まいだから、はい、あの四季の移り変わりとか、はい、気象条件なんかはお分かりだと思います。
もう本当に大学まで僕は山梨にいたので、うん、すごく僕は住みやすいです、うん、はい、あとはその良さを、うん、妻にどうプレゼンできるか今後に
今もプレゼント。
でも本当に
今仕事忙しいからね、ちょっとね、やらなきゃいけないことがいっぱい。
花火大会とかに連れてた、結構感動してくれたりとか。やっぱ東京と違うんですよ、
そうよね、
音とか迫力とか。
もうね、上がるね、玉の大きさも、はい、尺玉がバンバン
上がる、ね、ちょっとね、バンバン上がりますからね、こっち
は
ね。
東京じゃ見られない
です
ね。
まあ、季節も綺麗だし、はい、店舗の料金もね、東京でもし独立して、
ね、
こんな、ね、
それはあります。
お店で、はい、結構大きい店舗なんですよ、はいはい、その店舗でディスプレイしてなんて言ったら、はいはい、多分うん十万の家賃になると思うような、はい、素敵な店舗、
はい、それが格安で。
そうですね。でもう好きに自分でそのリノベーションしていいっていうことだったんで、うん、もう壁壊して壁自分たち塗ってとかそういうこともできたので、
まさにね、一国一城の主になったっていう気持ちですよね、う
ん
う
ん、素晴らしい靴くん。
でも今後の夢としてはどういうことをやっていきたいですか。
まず目標として、こっちに帰ってきた目標がその、うん、まだ東京だと靴修理とかして靴を履くってことは当たり前なんですけど、うん、まあ、山梨だとまだそういう文化がないので、自分がそういう文化を作れたらいいなとは思ってるんですけど、うん、
最初ね、皆さんもきっとその値段を聞いた時に、3万9800円からということは結構お高いわねと思った方、うん、でもね、きっとそれ一生もののお付き合いですよね。今みたいに
ケアをしてくれる、直して履いていただくことで、うん、長く履いていただけると思います、
うん、足にも馴染んでくる。
そうですね。でその直すっていうのもちゃんと頭の中に入れて作っているので、複雑な作りしなくて。
でもそれね、私ね、大切に一足いいのを買ってそれをケアしながら履き続ける方が、私みたいになんか安物買いの銭失いであこれ可愛いと思って買って足にこ靴に殺されるなんて言って履かなくなるのを繰り返して何十足と繰り返すよりはやっぱりそうやって履くっていうのもありですよ ね。
でしかもやっぱり一足だけだと履き潰すっていう形になっちゃうので、うん、できればね、何足かを。
そうそうですね、本当に靴は毎日その同じ靴は履かない方がいいです、うん、何足か持ってて。
それついついやっちゃうんだよ ね。履きやすいなと思うと同じのばっかりね、うん、じゃあそういった履き方のアドバイスもしてくださるし。
そうですね、メンテナンスの仕方とか、うん、そういうことを
お手入れの仕方もね、
はい、広めていけたらなとは思ってます、
今日ちなみに持ってきてくださったのこの形は何ていう言い方をするんですかね。
これはポコンというモデルで、
ポコン、ポコン、はい、先っぽが本当に、ね、こう丸くなっていて、
ポコンとしてるんで、うん、ポコンというモデルです。
それは自分でつけた。
そうです
ポコンね。
そう、中を覗き込むと3つのね、もみの木のようなのがこう三角形に並んでて、よく考えたらこれが三森さんの一つのマークなんですね。
高校の同級生にデザインしてもらって、
いやみんなに支えられて、
すごいセンスのある方で、ね、
素敵。色も色の展開もコシックで、モスグリーンだったり落ち着いたレッド、ワインレッドだったり、なんかこう山梨の雰囲気にもすごくマッチする気がしますね。ぜひ多くの方に行っていただきたいですね、
はい、
もう一度その店舗の場所
場所は甲府一高校の入り口付近の岬の一丁目にあります、
うん、なんかこうトレードマークというか見てパッとわかる
僕のロゴマークがガラスに、
僕のロゴマーク、
あと取っ手がね、靴型、木型、はい、
かわいい。
なぜか靴が扉についてるって、うん、靴の木型がついてるっていうところを目指していっていただいて。
そうです、そうです。でちょっとまだ進化途中なんで、看板を今から作ってるとかどんどん進化していくんで、
うん、は
い、
そっかそっか、うん、それもね、見守るのも楽しいですよね、はい、 そして、まあ、移住なさって今何ヶ月でしたっけ、
6月間で、
まだ2ヶ月半とか、
2ヶ月半、
はい、じゃあ2ヶ月半ですけれども、一応移住の先輩としてこれから考えてる方に何かアドバイスをいただけるとしたら何かしら。
いや本当にいいところなんで来た方がいいと思いますあの本当に、うん、あの僕が大学の時からも10年経ってるんですけど、うんうんうん、本当面白いお店がいっぱいできてるんですよ。で若い人とかも、はい、こう山梨を盛り上げようとしてる人が、うんうん、大学の時はそんなにいなかったんですけど、うん、本当にそういう人が増えてきて、うんうん、面白い場所 になってるなと思うんで、お店もいっぱいあるんでこう歩き回って、うんうんうん、面白いかなと。
面白いですよ、ね、
なるほどね。
本当若い子がね、うん、本当三森君みたいに33歳なんて若い年齢でチャレンジできるっていう、うん、何かやりたいができる街っていうのが幸福かななんて思って。
そうだね、うん、そうですね、
素敵、
う
ん、そしてこんな被り物をして歩いていても指さす人はいない。
そうです、ね、
うん、ちょ
っと笑う人はいるかもしれない、うん、
一瞬びっくりしてもっと二度見ぐらいはする
あでも今日あの車待ってる時にすごく笑われてました、
ね、うん、笑われてた、うん、本当にプスプスって
車の人がなんだあいつみたいな
大丈夫大丈夫、ね、それで宣伝になるから。
そうですよ、ね、
街角でもし靴を頭に乗せてる人がいたら皆さん靴くんだと思ってください。
こと靴工房ゆうた三森の、まあ、オーナーであり、はい、ね、一国一城の主三森ゆうたさん、ぜひ応援して差し上げてください、はい、三森さん、そして鳴沢春ちゃん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて甲府の暮らし方、番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまったとか、ゆうとさんの話もう一回聞いてみたいと思った方、ぜひぜひアクセスをしてみてください。甲府の暮らし方、来週もお楽しみに。
FM Fuji FM Fuji 78.6 and 83.0